皆さん、明けましておめでとうございます。2016年第1回目のポッドキャスト、土のどこでもライブエピソード31、31回目のポッドキャスト、ホストは私、土こと筒井紀子がお届けします。皆さん、どんな新年を迎えていらっしゃいますでしょうか。今日は、オープニングのテーマをなしで、っていうのもなんか新年なので、新しいテーマをちょっと入れたいなと思ったんですけれども、とりあえず今のところないので、まずはテーマソングなしで始めたいと思います。すっきりした感じで、まあ、少し短めのポッドキャストになるかもしれませんけれども、まずはトークコーナー、そして軽いライブコーナー、そしてあとは今日はボーカルワンポイントレッスンコーナーの代わりに、前回英語の発音コーナーを、年の終わりにポッドキャスト上げたんですけれども、そちらの続きとして、英語の上達法っていうのをちょっと私なりの考えを上げていきたいと思います。最後までお楽しみください。はい、ということで新年を迎えたわけなんですけれども、皆さん今年の抱負はもうお決まりでしょうか。ですね、大概なんだろうね、抱負だったり、初夢だったりとかって皆さんちゃんとこう書き留めたりとかってしますか？初夢って見ようとして見るものでもないし、覚えておきたいんだけども忘れちゃったりとかもするので、初夢に関してはなかなか難しいかもしれないんですけども、ちなみに私はもう何を見たかさっぱりわかんなくて、唯一覚えてた夢がちょうどね、1月の5日、昨日見た夢だったから、それって初夢の中には入んないだろうなとか思ったりもしてるんですが、どんな夢を見たでしょうか。一富士二鷹三なすびみたいなね。で、今年の resolutions、 今年の抱負ですよ。毎年抱負を立てて、それが確実にこうね、身になったっていうか、実行したっていうことは、全部実行するってすごい大変なことだなって思うんだけれども、まず今の心境だけでもしっかりこうね、立てておくのはやっぱりすっごく大事だなっていうのが、年々身にしみるっていうか、やっぱり計画を立てて、実際その自分の心の中だけにこう留めておくっていうよりも、紙にこう書き出して自分でそれを目で見るみたいな、その言葉自体を目で見て、それで自分で読んで耳でも聞いてっていう風な、頭の中にあるのって形じゃないから、一回外に出して形にして、でできればもう本当に目で見るとか、いろんなその五感をフル活用してやると、自分の願望がね、結構現実になりやすいのかなっていうのは思うんですけどね。皆さん大概何個ぐらい抱負って立てるのかな。自分が今年立てた抱負はですね、1月の2日にバーってちょっと書き出してみたんですけれども、初詣に行く前に、2日の日に行ってきたんですけど、夜中に、明け方っていうか、深夜に書き出して30個書きました。今年の resolutions、 今年の抱負で、ここで全部はもちろん言わないんだけれども、その中でこうピックアップして、ちょっと当たり障りのないところを言ってみるとですね、まずはヨガを毎日行う。これはもう速攻で、すでにもう行ってません。身の回りを整理する、これも大晦日の大掃除がまだ続いているようなところで、こんな感じですよ。これが30個自分で実際実現できるかどうかわからないけれども、できれば実現したい抱負がバーって書いてあるんですけれども、どんなことを願ったでしょうか。でですね、今回のトークコーナー本当にこんな感じで、もう本当当たり障りのないことから、 当たり障りあることまで、もう本当まあ新年なので、節度を保ちながら気ままに話したいなって思うんですけれども、ポッドキャスト今年からちょっとこう若干なんだろうね、毒舌入れていこうかなと思って、もともとすごくこう清く正しく明るい話題を中心にやっていこうと思って、皆さんに明るい話題を、楽しくなるような話題をお届けしようと思って始めたんですけれども、なんかね、別に無理してそんなにそんなになんかいい子じゃなくてもいいのかなと思って、まあ、当たり障りない程度の軽い毒舌も入れつつ言って、まあ、自分をそこにガツガツ出していくような感じのトークコーナー、あんままあ聞いてる人もそこまでいないと思うし、炎上とかなることもないと思うので、そういう風な方向性で行ってみようかなってちょっと思う今日この頃なんですよ。でですね、ちょうど、まあ、正月とか大晦日から正月とかってちょっとまあなんか結構時間が空いた時に、なんかね、いろいろこうやっぱパソコンにかじりついてこうネットとか見る機会も多くなって、で新しくですねブログをもう一つ始めたんですよ。なんかね、アメブロってもともとすごい広告が多くて、有名人とか芸能人の方もたくさんやってるし、まあ、友達もすごいたくさんやってるから、自分も昔やってたんですけど、なんか広告の多さにちょっと離れたんですよ。でもまあまたちょっとなんか再開してみようかなと思って、友達ともこういろいろつながればいいしなと思って、でまあ始めてみたんですけど、すごくこう記事がニュースの記事とかが上がってきたりとかね、あと比較的どうでもいい記事とかがネタとか上がってきたりとかするんですよ。でその中で、まあ、ある意味そのキュレーションサイト、まあ、言ってみれば今本当そういうサイト多いと思うんですけど、まあ、まとめ記事か、言ってみれば書いてる本人は自分の気持ちで書くっていうか、自分の意見をそこで書くんじゃなくて、もう寄せ集めのどっかでこれ見たぞっていう記事だったりとかを、こうこれこうしてはいかがでしょうか的な感じで上げていったりとかする、そういうのもすごく見かけられて、よくあるのが恋愛ハウツー記事で、それね、まあ、見ちゃうじゃないですかそういうのって。だから見て、でまあこうしたら彼女をゲットできるとか、素敵な男性になるには、素敵な女性になるには的な、すごく当たり障りのない、まあ、どっかで聞いた見たなっていうのがもうたくさん上がってたりとかするんですけれども、なんかね、たまたま面倒くさくない女になるにはみたいな、でまあ今年の抱負みたいな感じで、これしちゃいけないあれしちゃいけない、まあ、抱負の逆バージョンみたいな、こうすると相手に嫌われるよみたいな、そういうハウツー記事とか、まあ、見なきゃいいんだけどね実際はなんかね、そういうのって本当こう見てると、なんなんだろうっていう風に、なんかこうマニュアルじゃないじゃないですか、人間関係って。で、めんどくさくない女になるにはどうするかみたいな記事とかも、だってめんどくさくない女っているんですかね。女として見た時に、めんどくさくない女って化けの皮をめっちゃ被ってる女ですよ。まあ言ってみればその相手に気を使って、すごく相手に負担をかけないように、もう気配りのできる女。でもね、その気配りも限度があって、あまりにも気配りしすぎるともうたまったもんじゃないですよ。だって めんどくさいんですから、女は基本的に、女はめんどくさい生き物なので、本当に男の人に迷惑をかけないように、もうなんかもう耐えて見せますみたいな、そういう女って爆発した時も大変ですよ。なんかそういうね、なんかこうしちゃいけない、ああしちゃいけない系のネタがすごくこうなんか目について、うわー、なんかマニュアルだみたいな感じで。で実際ね、その今って本当に新年、なんで私この新年早々興奮してるのかよくわかんないんですけど、自分でもネットが発達するにつれて、やたらこう誰かの意見を 自分のものだっていうふうにこう言う人がだんだん増えてきてもいるし、まとめサイトとかその代表格なんだけれども、まあ、それはまあ自分の意見だっては言ってないのか、でもまあそういうサイトが増えてきたりとかして、どんどんどんどん何か迷った時にはネットが全部解決してくれる世の中になってきている中で、なんか本当人とのコミュニケーションがどんどん希薄になってきてるなと思って、でなんかすごくなんだろうね、当たり障りのないことばかりこうあなんか やり取りとかねなったりとかするのがね、なんかどうもこうしっくりこないっていうか、でもそれはなんだろうね、あの、まあ、人間関係を壊す必要は全くないし、あの誰かを嫌な思いをさせてまでそのガツガツ言わなきゃいけないかってそういうのではないんだけども、もちろんめんどくさくない女になれればこうしたことはないんだけれども、なんかそこでもう言うことを我慢して我慢して荒波立てないように表面だけいい関係を作るっていうのが、なんか自分の考えをとりあえずこうお互いの考えをいろいろ言い合った上での解決策っていうか、いいバランスを保てれば良いんじゃないとか思ってね、まあなんか社会っていろいろ難しいですね。まあなんか自分がいかにめんどくさい女かっていうのをここでこう表したような感じにもなるかもしれないんですけれども、なんかそういうのをもうマニュアル化された記事だったりとか、あと、まあ、言ってみればその日本ってマニュアル化されてるじゃないですか。あのきちんとしてるのはとてもとても本当に素晴らしいことだと思うし、例えばコンビニ行ってもあのもう挨拶から何から何までマニュアル化されてるから、もう入った瞬間あのいらっしゃいませこんにちはみたいな、なんかお客こっちですっていう、もう全然あのお客の目を見ていらっしゃいませとかそういうのじゃなくて、もうマニュアルで入ってきたらこうやって言いましょうって言われてるから言いましたっていう接客っていうかね、もちろん全員が全員じゃないんだけれども、まあ、大体コンビニだったりとか、あとデパートとかね、大手のデパートとかそういうふうなマニュアル対応に、まあ、ならざるを得ないっていうのもあると思うんだけど、まあ、基本的になってるじゃないですか。でやっぱそういうのをね、あの海外 の方々から見ると日本人ってロボットみたいみたいな感じのセリフを言ってたりとかするんですよ。まあ、デパートもそうなんだけど、なんかいらっしゃいませいかがですか、ご試着できますのでどうぞとか、なんかもう歌になってる接客っていうか、あれ海外の人から見ると本当に日本人ってなんであのデパートで売り子さん歌ってるのっていう風に聞かれたんだっていう意見もあったりとかするんだけれども、なんかそのある程度、まあ、声掛けは必要だけれども、そこに心のない声掛けっていうのかな、とりあえず家って言われたから行ってますっていう、なんかそういう感じじゃないですか。結局なんかこうこうしちゃいけない、ああしちゃいけないで、マニュアルとかめんどくさくない女になるにはこれをしちゃうとか、なんかね、なんかもう道踏み外そうよとかって思っちゃいます。本当になんかもうこう言われたからとかじゃなくて、もう本当に自分がそう思うから、私はこれを言いたいからこう言うみたいな、なんかオリジナルでこうなんだね、なんかそういう風になっていけたらなっていう風に、はあ、思うんですよね。なんか熱く語ってしまいました。本当に、まあ、めんどくさい女代表土ということで、トークコーナーでした。ライブコーナーです。今日はですね、2016年初のポッドキャストということで、2016年おめでとうということで、この曲を歌いたいと思います。とても簡潔な、もう誰もが知っている、でもこの曲は多分著作権っていう意味合いでは大丈夫だろうっていう曲を用意しました。聴いてください。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、 がとうございます。ありがとうございました。ちょっとボーカルエフェクターでハーモニーをたくさん乗せて一人ゴスペルクワイア的な感じで歌ってみたんですけれども、もしこれ微妙なハーモニーを歌ってる人がいたら、それはマシンが歌ってるので私じゃないです。ということで今日は本当にあっという間のライブコーナーでした。本当なんか2016年ですよ。早いですね。なんか年々早くなっていくなっていうのが本当感じられるんですけど、なんかこれってね、年のせいじゃないみたいで、私本当これどっかのいつだかのポッドキャストでも言った記憶があるんですが、人類的にっていうかね、この時代がすごいもうそういう風に早く感じるような時代の流れになってきてるみたいで、試しに小学校の例えば低学年とかね、幼稚園児とかにね、もう2016年だね、早いねとかってちょっと聞いてみると、本当だねっていう答えがね多分返ってくるはず。これね、私が試した時はねそうでした。だからなんかそういう風になってきてる傾向にね、兆候にねあるみたい。ということで、普段ここではボーカルワンポイントレッスンコーナーとしてボーカルコーチとして活動しております、私だってもうやだ、私ツッチがこうしたら歌が上手くなるであろう的なことをちょっとこう恐れ多くもっていうかお伝えしていくっていうコーナーなんですけれども、前回英語の発音こうしたらうまく歌に乗るよってのをやった流れで、今回その英語の上達法についてお話ししたいなと思います。というのもですね、実は今日生徒さんにどうしたらねこう英語を上達するのかっていうのを聞かれたんですよ。まあ私は普段別に英語を教えてないんだけれども、それを彼がすごくそのいい勉強方法があったらそれを知りたいんですよとかって、もうこの教材とかこれをやったら確実に最短距離でも本当にリスニングがすごくできるようになるものがあったら、そういうのがあればいいなみたいな。でごめんね、もし聞いてたら本当君のこと喋ってるんだけどごめんね、ネタにしてしまって。である意味これって冒頭のトークコーナーで話した、マニュアル化みたいな話題とこう共通するものがあるなと思うんですけれども、そういったね、これやっとけば絶対最短で上達する教材はないっていうのをその方にも直接こう話してたんだけど、ないです、そういう教材本当によくスピードランニングとか、あとは歩くのヒアリングマラソンとか、いろいろあれをやるともう上達するよとか、巷にあふれるさまざまな英語教材とか、確かにいいものはすごくあるし、やってると絶対っていうか上達する教材はたくさんあふれてるんだけれども、要はこの例えばその最短コースでもう英語力を上げるとしたら、それは教材が何かっていうんじゃなくて、もう自分がどうそれを吸収するかっていうか、例えばよくスピードランニングで言われてるのが、聞いてるだけで英語がこんなに聞けるようになっちゃいましたみたいな、そういう言ってみればこう過剰広告的なノリで、あれってすごい自分にとってはこう眉唾だなと思ってたんですけれども、でも実際はなんだろう聞けば聞くほど耳が英語に慣れてくるっていうのは絶対事実だと思うし、ただそれを一体どのぐらいやったらそこまでいけるのかっていうところだと思うんですよね。でヒアリングマラソンとか、他のたくさん良いとされる教材も、最短って絶対その上達するっていうものは、それは教材じゃなくて、例えば自分がすごく興味あるものだったりとか、それもお話ししてたんだけど、自分がいかにそれがどこまで必要なのかっていう、例えば自分がカナダに5年半住んだ中で、最初の1年間っていうのは まあ、半分まではワーホリだったんですよ。ワーキングホリデー。と、2月から8月までワーホリという、まあ、あの名目でいて、その後はまあ学生ビザ、まあ、ワーホリの持ってるその、ワーホリって1年だから、1年間のワーホリと学生ビザが8月から始まった、それは被ってたんだけれども、まあ、その学生になってからって、本当、あの、語学学校に通ってたわけじゃなくって、もう音楽のその専門コースに、もう普通のネイティブの人ばっかりに囲まれて、英語を母国語としてる人が、あれ、英語を母国語としない人が私だけっていう状況で、完全ネイティブの中で勉強してたので、その時の自分のこの焦りと困り度、あの危機感度って、もう比較的マックスだったんですよ。だから、あの、一年見た時に、ワーホリでいた時の半年と、学校に入ってから完全ネイティブのペースで授業が進んでいって、その授業についていかれなければ、自分の成績も落ちるし、授業料高いの払ってんのに、私は何を学んでんだろうっていう状況、にならないためには本当死に物狂いでもう英語を勉強しなきゃいけなかったし、もう全然それは比にならない上達度になるんですよね。で、ワーホリでいる時ってまあ海外生活をしてる中なんだけれども、別にね、なんか最低限のことってそこまで必死に日常会話上達しなくてもある程度は通じるし、で仕事するにしたってなんかその仕事の中でこう使うことが多少分かってればなんとかなりそうなところにまず最初行くからあれなんだけど、でも学校に入ったらもう英語分かんないなんて本当言ってられないし、もう周りの友達も完全ネイティブ環境だから、それに自分が入っていけないこの辛さみたいな、もう完全アウェイ状態で孤独に苛まれることになってしまうので、もうなんというのかな、もう正直本当毎日泣いてたような状態だったんですよ。だからそこまでの危機感を感じた時にやっぱり飛躍的にこう自分の英語ってそこから本当に伸びたなって自分では思うんですよね。だから日本でそれを例えばやるとしたら、やっぱどれだけその目的意識なんでしょうね、多分。だから教材をこれ使って勉強してすごく上手になったっていうのは、自分がこの教材を勉強して一体どうなりたいかとか、何に使うのかとか、絶対ここまでのレベルにしなきゃいけないんだとか、そのもう集中力と目標の基準をしっかり持ってからこそ、その教材が本当にがっつりと生かされてくるなと思って、だからもう本当冒頭で話したそのなんかね、めんどくさい女がどうのこうのとかで喋ってるような、まあなんかこうすればこうだみたいな、そういうふうなマニュアルってなんかそこに心はあるのかっていうか、なんかあのもうそれぞれ自分個人個人違うから、なんかどれだけその思いがやっぱり英語に対して伝わるかとか、自分がそこまでこう勉強する思いをどれだけの気持ちで勉強して掴もうとする気持ちがあるかないかだけでも全然まあ、次元の違う話になってくるから、もう本当教材とかマニュアルとかそういうのじゃなくて、もう本当に全ては自分の気持ち次第だし、もう自分ですよね。なんかそこをなんかすごい偉そうにね、偉そうに話してるんだけど、なんか自分がすごく感じたことなんですよ。海外に行って本当になんか今でも思い出すとね、泣けてくる。本当に。なんか、あの、海外での、まあ、学校に入ってからの3年間と、学校卒業してから、あの、働いた、まあ、ネイティブ環境の中で、日本人が経営するところとかじゃなくて、本当に地元の人が経営する、あの、職場で働いた時とか、なんかやっぱそれなりにすごく悔しいこととかが本当にあって、なんか本当くじけそうになる時とかね、やっぱブログ書いたりとかして逃げてたんですけれども、あのやっぱ仕事とかだと優しくない人もいるしね、私が英語わからないばっかりに完全舐められたりとか、あの人にはね言ってもわかんないから、なんかもう あんた通訳してみたいな、なんかもう私喋ってらんないわみたいな態度取られる時も、態度どころかもうそう言って言われる時もあったし、もう何回言えばわかんだよみたいな感じでね、あのゲイの男にね悪態つかれた時とか、まあなんかいろいろいろいろありますよね、海外生活って。本当に学校いるとやっぱ学校いたでわかんないから、こうなんだろう、放課後っていうか課外授業の時も先生にこう張り付いて聞いてるのに、やっぱり自分の英語力のなさで何回説明されてもいまいち理解できないんで、先生がしまいにこうだんだんこうイライラしてきて、いやユキもうちょっと英語勉強した方がいいよとかって、いやこんなに頑張ってるのにやっぱりなんか全然自分ってできないんだなとか。でさらに音楽家だったから、なんか愚痴になってきてる、どうしよう、新年早々 何をどんな話題になってるんだろう。まあね、なんか音楽家だったからやっぱ競争とかもあったしね、あの英語がわからないだけじゃなくて、やっぱりそういう自分が前に出ていかなきゃ相手にされないこの音楽という世界みたいな、だからもうカナダ人に負けないようにしたら変なんだけど、あのその中で埋もれないようにっていう方が正しいのかな、存在をねせめてこう示していくためにどう音楽で頑張っていこうかとか、まあそれはそれは未だかつてないほど、あの今までの人生の中で多分自分が一番こう切磋琢磨したなんか生活をしていたなっていうのがね、まあ、これからもっとそういうふうなチャレンジをたくさんしていかなきゃいけないんだけど、まあ、英語の上達に限らず、なんだろうね、なんかちょうどカナダで働いていた時にね、イラン人の下で働いていた時があって、イラン人ってすごいなんかやっぱり商売気がもう大阪人かっていうぐらい、多分その上行ってるんじゃないかってぐらいガッツガツしてるんですよ。バンバンバンバンもう物言ってくるし、ガッツガツもう売るならほんとガッツリもう攻めで売らなきゃダメよみたいな、本当にそういう方たちの下で販売業をしてたんですけれども、まあ、彼らもあの英語はねなんか母国語じゃなくって、カナダに、まあ、難民として移民してきた人たちなんですよね。その戦争とかがいろいろ情勢が悪い国だったからカナダに移民できて、で、まあ、英語をそこから本当になんか勉強してみたいな、だからすごい苦労された人たちも一家なんだけれども、その人たちもなんかそのユキはね、その例えば英語があのうまく喋れないにしても、それはもう販売する気があればそういうのは二の次だからみたいな、もう売る気がまず第一優先で、そういうふうな売るための英語はもう覚えればいいし、もう本当になんだろうね、あの人生はチャレンジでしょって言われたんですよね。なんかだからやる気になれば何だってできるし、なんか英語だって喋れるように、覚えれば喋れるし、だから常に人生はチャレンジなのよみたいなことを言われたんですよね。だからうちの店で雇うわみたいな、あなたのなんだろう、やる気さえあればうちで雇ってなんか一緒に働きましょうみたいなことを言われて、なんかねその人生はチャレンジでしょってなんかこう、もう会話の中にさらっと出てきたその言葉がなんかものすごくこう今でもはっきり覚えてるっていうか、なんかああすごいなっていう、まあ、チャレンジしてきた人だからこそなんかその言葉の重みっていうかね、あのやっぱり自分から見てもその人たちってなんか言葉も知らないカナダに来て、そこから英語を覚えて、まあ、子供の時に移り住んできたとはいえね、その、まあ、家族でその娘とかなんか息子とかが小さい時に、でその娘息子がその店を営業してるわけなんだけど、いやそれにしたって相当苦労したっていうか、苦労っていう言い方変だな、まあ、努力、そのチャレンジを繰り返してきたんだろうなっていうふうに思って、だからまあさっきのねマニュアルの感じ、その英語教材とどういうふうにつながるんだこれはって感じもするんだけれども、やっぱり気持ちなのかなって。だからそのツールとかはそれはあの何使ってもいいんだけど、なんかやっぱり自分がどうしたいかで、自分がどこに向かいたいかとか、そこがやっぱり何にするにしても一番だし、 だから人にああ言われてこの教材いいよって言われて使ったからって、全然良くなかったじゃんみたいなことになりかねないからね。だから、もう何をどう使うか、ね、もうその使うものはあくまでもこのシャーペンのなんか、こう、三菱のシャーペン使って、シャープのシャーペン使ってみたいな、そんなもんなのかなっていうふうに、ほんとつくづく思うな。なんか熱くなった。なんか新年早々本当になんでこんなにめちゃめちゃ熱い話になってるんだろうということで、そろそろ終わります。なんかもう感情が高ぶってきた。やばい。ということで、最後までこの熱苦しい話をお聞きいただきましてありがとうございました。ちょっと今年からはこんな感じで、あんまりいい子になりすぎないような話題も盛り込んでいけたらなと思います。ので、今年もどうぞ2016年もこんな土のどこでもライブよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。 See you next week になるかな、わかんないけど。 See you next time。 それでは土でした。バイバイ。じゃあね。 See you。